ニュージー大好きポッドキャスト、テリー野沢の独り言エピソード49です。ニュージーランドは先週金曜日からイースターホリデーということで、今日のハッピーマンデーまで4連休の人が多いようです。まあ、おそらく明日火曜日の朝は、今日は具合悪いから休むっていう電話がいろんなオフィスに入りそうです。まあ、そういったイースターホリデーです。イースターってあまり日本人には馴染みがないかなと思ってるんですけど、どうなんでしょう。最近は西洋のものをどんどん取り入れていくから、イースターぐらい知ってるのかもしれないですけど、僕は日本にいた時はイースターって言葉を聞けばイースター島ぐらいしか思い浮かばなかったような気がします。まあ、早速調べてみたら、2010年ぐらいから東京ディズニーランドやユニバーサルスタジオなんかでイースターの要素を取り入れたイベントが開催されているらしくって、今では日本でももしかしたら馴染みのあるイベントなのかもしれません。ただハロウィンなんかに比べると、ちょうど花見の時期だったり入学式や入社式の頃ということもあって、あとはイースターは春分の日を過ぎて最初の満月の次の週末という変動的な日だったりするので、そういったこともあって定着は難しいって書いてありました。商売的にはハロウィンやバレンタインデー、クリスマスみたいにイベントとして盛り上げて商品を売ろうという目論みは当然あろうかと思いますけど、イースターはちょっと難しい感じでしょうか。僕はイースターの頃に日本に戻った記憶があまりないので、実際にどれくらい日本で認知されてるかはわからないんですけれども、それでも今の時代、海外のことはすぐにネットで拡散されるので、日本でも普通にイースターといえばキリスト教の復活祭だっていうことぐらいは認知度があるんじゃないかと思います。さっきも言いましたが、僕が日本を出る頃って、僕自身イースターってそういうイベントって知らなかったんで、ニュージーランドに来ていろんなイベントがあって、ハロウィンなんかもそうなんですけど、ああやった仮装するとかトリック&トリートとかいうふうに言うんだっていうのを全然知らなくて、こっちで子供が生まれて熊野プーさんのテレビを見てて初めてそういう言葉を知ったぐらいです。そもそも子供がお菓子をくださいって言って近所中を回るのは子供にとってみれば楽しいことなんだと思うんですけれども、ごくたまにお菓子はないとか、しまいにはそのトリックアンドトリートって言ってる最中にドアを閉めちゃう人とかもいて、子供心に傷がつくんじゃないかなって本当にハラハラしてついた回った記憶があります。僕は小さい子供がトリックアンドトリートって来たらお菓子があげられるようにいつでも用意してるんですけれども、やっぱりその高校生ぐらいの若者が仮装してて、しかも酔っているのか真夜中にギャーギャーギャーギャーわめきながら歩いてるところを見かけると、このイベントってなくしてほしいなって思ってる、そういう人間です。まあ、基本的に僕は騒がしいのが好きじゃないのでそう思ってます。前言ったかもしれないんですけれども、2001年の日本中がサッカーのワールドカップで盛り上がってる時に、まあ、当時日本に住んでいたんですけど、通りを挟んで向かい側が居酒屋だったのかな、居酒屋だか焼肉屋だったかちょっと忘れちゃいましたけど、まあ、そんな居酒屋みたいなところがあって、その日の夜、まあ、どことの試合っていうのは多分韓国だと思うんですけど、すごく盛り上がっていて、外にテーブルまで出して大声で応援してるんですね。まあ、よく考えれば45分と45分だから90分ぐらいですか、それぐらい我慢すればいいんですけれども、そもそもサッカーとか僕興味ないですし、興味ない人間から見ればギャーギャー騒いでるのって本当に雑音でしかなくて、もう夜だったし、直接ね、うるさいなんて言って怒鳴り込んだら当然酔ってる人たちに絡まれて終わりなんで、警察署に電話して、まあ、日本国民全員がサッカーファンじゃないんでなんとかしろみたいな電話をしました。すいません、今考えればちょっと大人げなかったかなとは思うんですけれども、まあ、それぐらいちょっと 騒がしいのが苦手な人間です。でイースターの話なんですけど、ニュージーランド来た当時はなんで卵とかウサギがやたらスーパーに出てくるのかなっていうのを意味も分かんなかったし、これまでの認識はいや本当にイースターはただ単に4連休でスーパーもお休みになって、まあ、道路が混みますよねっていうそれぐらいの認識でしかなかったですね。もちろん今ではちゃんと調べて日本から来る質問なんかには答えてるんですけれども、まあそれでも未だにそうですね、深いところまで知ってるわけじゃないので、僕の認識としては日本のゴールデンウィーク前のニュージーランドの連休とぐらいしか思っていないです。今度の土日はオーバーロードっていう日本の漫画アニメのイベントがオークランドであります。こちらのイベントはニュージー大好き社はスポンサーとして、そしてジャパン大好き社はブース出展として参加します。ニュージー大好きのスポンサーはコスプレ大会の優勝賞金を用意する形で参加しています。コスプレ大会って毎回本当レベルの高いコスプレが参加していて結構楽しめるんですね。上位1位から3位までだったと思うんですけど、現金が賞金でもらえます。皆さんもう張り切ってます。いやコスプレイヤーは別にその現金が欲しいから張り切るとか言うんじゃなくて、そういうのは全然関係なくて基本的に張り切って参加してますよね。今では衣装とかそのままそっくり買うことができて、例えば禰豆子の衣装とか言ったらもう上から下まで禰豆子のものが揃ってて、それを買うだけで変身できちゃうんですけど、まあ、そういった人もいれば自分で持っている服を加工したり布を買ってきてミシンで縫ったりして衣装を作ってる人も大勢います。いや本当にすごいと思います。このオーバーロードというイベントはこれまで何度か紹介していますけど、韓国人の孫さんが始めたイベントで、最初はマンションの一室みたいなところで始めたらしいです。それが回を重ねるごとに大きくなっていって、去年は来場者数5000人で、今年は2日間連続でやるので、さらに大勢の人が楽しめるイベントになっていると思います。日本のアニメや漫画を孫さんっていう韓国人がプロモートして大きくなったイベント他にないんじゃないかなと思ってます。ずっと応援しようと思います。そして翌週はウェリントンでアルマゲドンがあります。こちらは日本という枠組みではなくて、世界中のアニメの作品やそれにちなんだ商品が会場に並びます。もちろんコスプレイヤーたちもニュージーランド各地からやってきて楽しんでいます。僕もウェリントンまで朝飛んで楽しんできます。今回は日帰りなので、イベント以外ではイベント中に少し抜け出して、まあ、ウェリントンの大使館職員さんとカフェの約束がある程度なんですけれども、まあ楽しんでこようと思ってます。そんなわけで今月はアニメ関連のイベントが目白押しっていう感じです。あ、そうそう、先月のジャパフェスの結果報告、前回も少しはしましたけどちゃんとしてなかったのでここで報告いたします。もちろん会場関係者スポンサーの皆様にはきちんと報告書を提出していますけど、ポッドキャストをお聞きの皆様には概略だけここでご報告いたします。最終集計が終わって来場者数は5000人でした。内訳は大人3000人、子供2000人という大雑把な値ですけれども、もちろん我々は細かい数値を知ってますけれど、だいたいこんな感じです。大人も子供も楽しんでくれたんだと思います。特に混乱もなくて、あと迷子とか、迷子は一人もいなかったっていうのはイベントやってて珍しいパターンでした。少し落とし物はありましたけど、財布とか車の鍵とかは無事持ち主が見つかっていますので、そちらもほとんど問題なく終わった感じです。そしてフィードバックですけど、これは前回もお伝えしましたが、ものすごく反響が良くて、次の開催を熱望してくれていたり、開催に対して感謝してくれていたり、 今度はスタッフ側で参加したいという申し出があったりと、もう本当に次回はやらないっていう選択肢は僕らの中ではないです。必ず次回開催したいと思います。実はその告知をオーバーロード内で行う予定にしてますので、オークランドにお住まいの方は今週末ぜひジャパン大好きブースにお立ち寄りください。そして本業はというと、ここのところ留学生の問い合わせが一段落したなぁと思っていたら、今度は親子留学の問い合わせが立て続けにあって、今はそのサポートに追われています。本当は今月下旬から日本の予定をしていたんですけど、オーバーロードがあったりアルマゲドンがあったりして一旦5月にずらしたんですね。そしたら今度は親子サポートの対応があって、ちょっと今5月は難しいかなって思っています。だけど6月7月だと今度は雨だからヨットは面白くないですし、8月は暑いし風もないのでやっぱりヨット面白くないですよね。9月かなーなんて思っていて、まあヨット中心の渡航計画になっちゃうんですけど、まあそう思ってます。でもできれば5月下旬から6月にかけて行って、梅雨になる前にニュージーランドに戻っていきたい、そんな気持ちもあります。あとは日本でのイベントが何かあればそれに合わせようかと思ってます。例えば最近参加していないんですけど、ニュージーランドの教育省が主催している留学エージェント交流会なんかがあればそれに合わせて行こうと思ってます。今までは実はできれば合わせないようにして、日本にいないんで欠席ですみたいな感じにしてたんですけど、去年から意識改革をしてどんどん知らない人に会って自分を鍛えるっていうことをしていますので、まあ、つまりは人見知り脱却作戦なんですけど、そのためにもいろいろリサーチして多くの人に会えるように渡航計画を立てたいと思います。あとは本業のことで言えば、最近は動画の作成の依頼も多くって、補習校の卒業式までにお願いとか入学式までに1本とか、そういう依頼があったり、プロモーション用のものを作ってて依頼があったりしてます。クリエーション系は自宅でこもってできる仕事なので、もともとの僕のスタイルと合ってる仕事なのでとても嬉しいです。張り切ってやってます。あとは10月11月の企画も通りそうですし、あ、いや11月は確定してます。よっぽどのことがない限りやります。あとはそうですね、日本が5月中旬から新型コロナウイルスの扱いが変わるみたいで、国際空港での水際対策も簡略化されそうなので、まあ、このタイミングで留学生とか移住者とかが増えてくれれば嬉しいなと思ってます。まあ、もう少し円高になってくれればもっと海外に行きやすいのにと思ってるんですけど、まあ、こればかりはしょうがないですね。はい、今日はこの辺で終わりにしたいと思います。4月は新しい出会いの月ですよね。新入学生は友達100人作ってほしいと思います。学生は勉学も重要ですけど、やっぱり友達作りが一番大切だと思ってます。友達と大いに遊んでいっぱいお話しして、その合間に勉強で十分です。学校生活、学生生活を楽しんでください。そして新社会人はとにかくがむしゃらに仕事を頑張ってほしいです。きっと1ヶ月ぐらいする頃にはいわゆる5月病になっちゃうのかな。今の生活や仕事に疑問を持つかもしれません。でも僕の個人的な考えですけど、新人はそこで立ち止まらない方がいいです。1ヶ月間くだらない仕事ばっかりだったから、これが一生続くかって言えば続かないはずです。僕の時代は新人はコピー取りの仕事ばかりでした。分厚いマニュアル本を全部丸々コピーして会員に渡してって言われる仕事だったりします。今みたいにソート機能のあるコピーなんてどころかですね、フィーダーさえもないのでコピーを1枚取るのに何十秒もかかる、そういう時代だったんですね。コピーしたいページを ガラス面に押し付けて上の蓋を閉じてコピーボタンを押してっていうことを何回も何回も何百枚も繰り返しして、それ全部手作業でやって、取ったら取ったで今度は手作業でそうとして、そうとし終わったらホチキスで留めて穴を開ける、こんな仕事をやっていました。確かにこんな仕事は将来自分の役に立っているかといえば立ってないのかもしれないですけど、その時の上司には役立ったはずです。そんな仕事の合間にプログラムの設計をしたり、マニュアル本書いたり、デバッグしたり、テストしたり、いろんな仕事をいっぺんに、しかも大量にこなさなければならない新人は、そりゃゴールデンウィークあたりで会社が休みの間に一旦立ち止まって、こんなことを自分に向いてないなんて思うことがあるかもしれないです。でもそれはたった1ヶ月の経験でしかない。今の自分を判断してもそれは僕はもったいないと思ってます。とにかく今は与えられた仕事を完璧にこなして、それが例えば失礼な言い方かもしれないですけど、お茶汲みであったりトイレ掃除であったり、それでもそれを完璧にこなした人の勝ちだと思ってます。新しい学生たちは大いに遊んでほしいですが、新しい社会人は大いに仕事をしてほしいです。そう思ってます。後から遊びましょう。大丈夫です。今は大変でもスタバに行ってコーヒーを一杯でも飲めばまた頑張れます。スタバでかっこいい自分を演出するのも自分の気持ちを高める上でいいことだと思ってます。なんか偉そうなこと言ってますけど、これはあくまで僕の個人的な見解です。はい、本当に今日はこの辺で終わりにしたいと思います。皆様からのコメントは Twitter の DM とかウェブサイトのコメント欄から受け付けてますので、よろしくお願いいたします。コメントは励みになっています。それではまた来週、ニュージー大好きの野沢でした。